この道場を持とうと思われたのは、
そうです、35の時に道場を持つつもりは全くないんですね、で自分の研究の場としてアパートの一室を改造してそこでやっていたんです、それ隣近所で音がする、何だろうということで隣近所の子が見に来るんです。それで何してるんだ、空手と、じゃあ自分も習いたいというもんだから徐々に来て、当時何十名か来ましたよ。
空手と、空手アパートの一室で、
アパートの一室、それからこれはいけないなと思って拡張して、それで拡張に拡張を重ねたんですけど、間に合わない。それでこちらに移ったんです。
あ、そうなんですか、
はい、でまあ、こっち移って20数年になりますね。
外国から沖縄を目指してくる方、とってもたくさんいらっしゃいますよね。
そうですね、まあ、沖縄は空手の生まれた場所、まあ、発祥地ということで、一度は空手の本場に足を突っ込んで、そこで本場の自分 の, あのルーツですね、ルーツ探しを彼らやりたいんです、そのすぐ上の先生はあのその上であの教えていただいているので分かるわけですね、とかその上の上の上の上はということになると分からなくなるんです、そうなってくると彼らは琉球歴史を紐解いたり、それから琉球の本を読んだり、そして沖縄に興味を持ったり、でいずれは行ってみたいと、それで沖縄の本を読み漁っているわけですね、でそれを期待して沖縄に一歩踏み込んでくると、その方々は空手の外国での功労者ですからね、パイオニアですから、彼らも本を書いているんですよ、ですから一度沖縄に来なければ原点を求め、さらに琉球の歴史の上に乗っ取った空手がどういうもので発達して、自分のその外人のですね本人の指導にこう恩恵を賜ったかというのを、こうまあいわゆる自分が肌で感じるというのが非常に大事なんでしょうね。
あのお弟子さんのお名前ね、あの拝見してましても、やはりあのカタカナの名前がずっとあって、
もうあの、あちらにあの上がっているのが支部がありますね、アメリカ、カナダ、オーストラリア、あの南アフリカからインドから、あのスウェーデン、デンマーク、みんなありますね、まあ、44、5カ国ぐらい支部があって、そのまた孫支部があるんですね、あれ本支部、本支部、その
スウェーデンでもストックホルムにあって、また地方にもあって
違う市長になる、ロシアにもあるし、この支部の支部があったりしてますので、親の方だけを書いています。空手がないのは北極と南極だけですから
発祥の地である沖縄への憧れっていうのも強いと思うんですが、どんなことを聞きたい、学びたいと思って来られるんですか。
あのですね、彼らは道場というのがありますけどね、あのスポーツコンプリート、スポーツの要請、博物館、スポーツの、体育館を借りたり、道場という雰囲気じゃない 場所もあるんですよ、神聖なる場所でありながら、あの稽古場という感じがするんですね、沖縄の場合はこう神前が構えておったり、この旗があったり、空手の師匠の写真があったり、床をきれいに敷いていたり、その道場らしさ の面構えがあるんですね、そういういわゆる原点の本質たるものに触れたいということで、空手の自分の師匠のお墓、そこに花を手向けて、あの先生のおかげで自分の今のあれがあるんですよというのを拝みながら、彼らは涙を流す人もいるし、でそれをまた自分 の、あれにして本を書き上げたりですね、で自分の人生の一歩としての彼らのなんて憧れの場所、そして心の拠り所として沖縄の空手があるんです。